新年明けましておめでとうございます。どうぞ今年もよろしくお願いしたいと思います。この元旦礼拝にですね、まずこの題を出していただきましょうか。こういう題でですね、壁を越えて愛するという題でメッセージをと備えさせていただきました。で、どこから、メッセージをとですね、祈らされましたけれども、この箇所がですね、迫ってまいりまして、ご一緒したいと思っています。結構ですね、有名な聖書の箇所ですので、ある人はですね、放蕩息子と呼ばれる例え話に次いで、世界的に有名な例え話だっていうふうに言ってましたけども、そういう箇所なんですね。で、最初にですね、この例え話にはあんまり直接的には関係のない一人の人を写真で写します。この人ご存知でしょうか？ご存知の方どのようにおられます？結構ね、はい、ありがとうございます。ね、山本伸之選手というですね、オリックスから、このロサンゼルス・ドジャースにですね、移籍しました選手ですね。なんで阪神出さへんのやとこう怒られるかもしれませんけども、この方は、このメジャーのその歴史の中で、投手としては最高額でですね、移籍したというですね、そういう投手ですね。で、いろいろすごい点があるんですけども、何がすごいかっていうと、例えばそのカーブなんですね。で、カーブって皆さんね、お分かりだと思うんですけども、こう、落差がですね、168センチってですね、ぶわーっとこう、私の身長に近いぐらいの落差で曲がる。で、幅は36センチ。だから、もうそれが来たらですね、名バッターでもなかなか打てないわけですよ。で、そういうこう強烈な武器を持っている選手なんですけども、このカーブということで、この選手に登場してもらいました。ね、今日のこのイエスの話の中にも、そのカーブが出てくるんですね。では、ご一緒に見ていきましょう。写していただきましょうか。さて、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。ね、ある意味でこれ自信満々にこれを聞くわけですよ。で、イエスは彼に言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。ね、ここですでにこうカーブがありますよね。聞いてるんです。それに対してこうだって答える代わりに、律法には何と書いてありますか？あなたはどう読んでいますか？ってこう、イエスは切り返された。で、次お願いします。すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。また、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、とあります。で、これはユダヤ教の律法の専門家としては100点満点なんですね。で、イエスもこうおっしゃいます。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。で、ちょっとこの、え？っていうニュアンスがこの中に含まれているのを、皆さんお気づきでしょうか。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。全力で神を愛し、そして隣人を自分を愛するのと同じように愛しなさい。そしたら命を得ますっていうわけですよ。ですから、クリスチャンっていうのはそういう人たちなんだなって思うかもしれません。ね。でもね、それは実はカーブです。つまり、はっきり言えばクリスチャンというのは、どういう人がなるかというと、私は全力で神様を愛することができます。私はどんな隣人でも自分を愛するのと同じように愛することができます。その自信を持つことができました。その確信が来ました。だからクリスチャンになりました、という、そういう人じゃないんですね。むしろ逆なんです。私は自分の力で神を愛することも隣人を愛することもできません。自分を憎むあの人、この人を愛することなんてできません。いや、自分を愛してくれる隣人でさえも十分には愛することができない、愛のない人間なんですっていうことを認めた人が、つまり、愛がないから主よ、こんな愛のない私をもあなたは愛してくださるんですね。感謝します。あなたの愛を私は必要とし しています。あなたの愛によって愛の人に変えられるならばそうしたいです、それが必要なんですと認めた人がなるのがクリスチャンなんですよ。そういう意味で彼がですね、あなたの答えは正しい、それを実行しなさい、そうすれば命を得ますというのはカーブです。で、それに対してね、次お願いします。彼はですね、主よ、全力で神を愛することも自分自身のように隣人を愛することも私自身の力ではできません。でもあなたの力によってそうさせていただきたいのです。どうか憐れんでくださいっていうふうに言ったでしょうか。そんなふうに書かれてませんよね。そうじゃなかったんですよ。じゃあ次お願いします。どういうふうに展開していくかというと、しかし、彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。では、私の隣人とは誰ですか？ね。私はちゃんと隣人を愛してますよ。隣人は愛してます。でも、隣人じゃない外国の人たち、異邦人たち、あるいは罪人と呼ばれる人たち、あるいは汚れた人たち、愛してませんよ。でも、隣人は愛してますよ。隣人とは誰なんですかと、この人は聞いたわけですよ。自分が正しいということを示すために。ね。で、最終的にどういう答えが来るかというと、先にそれを見ておきましょう。次お願いします。災い、あ、ごめんなさい。この言葉はですね、その自分が正しいと思っている律法の専門家たちのことをイエスがどう言っているかという話です。ね、災いだ、偽善の律法学者パリサイ人。お前たちは白く塗った墓のようなものだ。外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れでいっぱいだ。で、こんなこと言われたらどうですか、皆さん。もう、ぐさぐさぐさ、あとね、心が傷つきますよ。あの優しい愛に満ちたイエス様が、なんでこんなこと言うのっていうようなことを、もう、ただ、パリサイ人や律法学者たち、ユダヤ人の指導者たち、自分を正しいと思っている人たちに対してだけは、痛烈におっしゃいましたね。で、それはね、じゃあイエスは隣人を愛してないじゃないかってことになるのかっていうとそうじゃないんです。愛しているから言うんですよ。全然分かってないから。自分は正しい。そして、外国人とか、この罪人たち、遊女たちっていうのは地獄の巻だ。地獄で燃やされるために生まれてきた。もう、聖なる神は私たち人間を裁かれる。でも、ほんの上積みだけ救われる人たちがいる。それが律法を正しく守っている正しい自分たちだ。と本気で思っていたので、いやいや、そうじゃないよ。分かってよっていう愛を込めて、こういう痛烈な言葉で批判なさった。で、その批判されてきた、その律法学者たち、その律法の専門家たちが、分かってほしい。そう思って、イエスは例え話をするわけですよね。では、それに入っていきましょう。お願いします。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますかという結論に至る例え話。で、隣人って誰ですかって聞かれたのに、こう答える。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか？こういう、こう、やっぱりこれもカーブなんですよ。そのような例え話を私たち見ていくことになります。じゃあ、入っていきましょう。お願いします。イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下っていったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。で、この強盗が何人なのかはわかりません。ね。だけど、この襲われて、殴りつけられて半殺しにされた人は何人かわかります。ユダヤ人です。イスラエル人です。エルサレムから来てるから。で、この人の国籍って結構大事で、この例え話の中でですね。で、次行きましょう。で、たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。プロの宗教家ですから、この、汚れるわけにいかない。もう、死んでるかもしれない。死体は汚れている。で、それにこう触れると、近寄ると、宗教的に汚れるから、これからの大切な務めをすることができなくなる。だから見捨てるんですよ。で、同じようにレビ人もその場所に来て、彼を見ると反対側を通り過ぎていったと。もう苦しんでいる、傷んでいるその人の命よりも、自分のプロの宗教家としてのその働きの方が大事だし、で、下手に汚れたら批判されるし、この失格者となる。そうなるわけにいかない。ということで、こうするという、 これ例え話の中での設定なんですね。で、次の人、ところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来る と、ね、でこのねサマリア人って聞いた時の響きが私はね正直で何回読んでもわからないんですよ。でだけども、この肌の色とか国籍とかいろいろなことで、差別された人たちには分かる、そういう世界です。でサマリア人っていうのはこの一つの国イスラエルがですね、北イスラエルと南ユダ王国っていうふうに二つに分かれた、その北イスラエルの地方がサマリアって言いますけども、でサマリアっていうのは紀元前の700年代にアッシリア帝国というところからですね、もう徹底的に痛めつけられて捕囚といって、まあ、奴隷になってよその国に連れて行かれるということが起こりましたね。で連れて行かれて、その空いたところにアッシリアはですね、いろんなところからこの外国人たちを、まあ、移住させた。だから移住してきた人たちによって、外国の神々偶像崇拝がそこに入ってきたし、で無理やり連れて行かれた人たちの中にも偶像礼拝に染まっていった人たちがいた。そして雑婚というか、ユダヤ人と外国人の結婚というのが外国でもそのサマリアでも起こったんですね。でその結果生まれてきた人たちの総称がサマリア人。だからユダヤ人というのはその民族的な純潔というのをすごく重要視していたので、他の国のこの偶像礼拝する人たちと結婚して、そして同じように偶像礼拝をしているっていうことはもうあってはならない、どんなことがあってもそんなことがあってはならないという、そういうことをしている人たちで、南ユダヤ王国もやがてこのバビロニア帝国によってですね捕囚に取られるんですけど、でも彼らはギリギリのところでその雑魂からは免れた。だから徹底的にですねサマリア人たちを見下げて差別していた。で彼らもそんなことを差別される筋合いなんかないわっていうことで、すごい憎しみ合いがですねそこにはあったわけですよ、ね、ある私の尊敬している人の牧師がアメリカの南部の方に留学に行った時のことを話してくれました、ね、レストランに入ったらジャップってね言われたって。もうちょっとこう見るとそのもういかにもですねもう見下げたような表情でもってジャップってね、日本人のことをもう見下す差別用語ですよ。でもうねものすごく心痛かった。なんでそんなこと言われなきゃいけないんだ、自分は何をしたんだってね。でも私もこの仕事柄以前ですねこの関わっている人たちの中に国籍でもってこの日本でですよ同じように育ってきたのに、就職しようと思ってもその門戸が非常に限られてしまうというような差別を受けている人たちいましたね。きれいことじゃない。実際に私たち人間っていうのは人を差別する。そういう歴史をいろんな国々また文化、民族でですね、通ってきてるわけですよ。今でも世界のあちらこちらで、また日本の中でもそれはある。で、だからサマリア人はって、あえてイエス様が出してこられたその意図はですね、あ、サマリア人、その人のところに来ると、その続きをこの聞いてる人たちはパッて連想する。ね、もうボコボコにして息の根を止めたって、そうなるはずなんですよ話の展開としてはね。とかそうならなかった。例え話の中ではですね、次お願いします。見てかわいそうに思った、ね、あーかわいそうにって、ね、でかわいそうにっていう言葉も、まあ、日本語としてはこういうふうに訳すんですけど、でも実際はそのかわいそうにっていう言葉から私たちが、少なくとも私が受けるニュアンスと、この元々の言葉のニュアンスとは違うようです。なんかこう、かわいそうにっていうと、どこか上からの響きがありません?ね、でもね、そうじゃないんですよ。で、このかわいそうにっていう言葉の主語、ね、誰々はかわいそうに思ったって、その誰々の部分には、イエスか、父なる神か、あるいは例え話の中でイエスや父なる神を表す人しか来ないんですよ。そういう神しか持てないような感情、かわいそうにと訳されてますけども、スプランクニゾマイといって、この実際に腹綿がちぎれるというようなものすごく激しい言葉なんですよ。わ、かわい そうにと思った。一番最初にちらっと放蕩息子の話で申しましたよね。それよりも、あ、ごめんなさい、それの次ぐらいに有名な立て話って言いましたけど、その放蕩息子の話の中で、もう父親を裏切ってとんでもないこの放蕩三昧でボロボロになって帰ってきたその息子をこちくしょーと思う代わりにかわいそうに思ったっていう、その同じ言葉です、これ、ね、でサマリア人はそのユダヤ人半殺しの目になっているその人を見てですね、かわいそうにと思ったって言うんですよ。で次お願いします。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。次の日彼はデナリ2枚を取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。ね、なんかすごいですよね、うん、こんなことできるだろうかと思うようなことをイエスはこの例え話の中でこのサマリア人にさせてるんですよ。で次お願いします。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか。で私たちがですね、この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますかというふうに聞かれる場合と、あなただったらどうしますかって聞かれる場合と、どうでしょうか、ニュアンス違います。で、あなただったらどうしますかっていうふうに聞かれたら、あ、私だったらどうするかなってこう私の感情に注目がいきますよね。ところがイエスはあえてこの3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますかって聞いたんですよ。それは私だったらって私の感情じゃなくて、その強盗に襲われて半殺しの目にあって苦しんでいるその人の思いに注目させたかったからです。で、私たちが傷んでいる、苦しんでいる、辛いっていうことを訴えている人とこの関わるとき、ね、その人の話を聞いたり、その人と一緒に重荷を担おうとしたり、あるいは何らかの形で、助けたいと思うときに、まずその人の気持ちを理解することが必要じゃないですか、ね、そしてよく言われることですけども、理解っていうのは英語ではアンダースタンドっていうじゃないですか、ね、アンダースタンドっていうのはアンダーとスタンドですよね。だからまあ話してみるなってこう上からですね、もう理解しようと思うからちょっと話してっていうことでは絶対アンダースタンドっていうのは起こらないわけじゃないですか。下に立つっていうことですよね。でそれを共感って言います。で、イエスはその聞いてる人たちに共感させたかった。この、ね、あなただったらどうしますかではなくって、誰がこの人の隣人になったと思いますか、この傷んでる人に共感させたかったですよね。で、これが私にとっては本当に難しいこと、生涯の課題と思っています。皆さんいかがでしょうか。つまり、たとえ相手と違う意見であっても、また感情的には同意できなくっても、そしてこの感じ方は違うなって思っても、その相手の感情や必要に関心を向けようとする。そしてそれを理解させていただこうってする、そういう感覚、それを共感って言いますよね。難しいけれども本当に大切なことですよね。それをずっと私は一人の人間として、また一人のクリスチャンとして、牧師として、あるいは夫として、父として、友として問われ続けている。 だから今朝この御言葉が念頭の御言葉として私に迫ってきていると、そう思います。さて、この例え話で、こうイエスはですね、誰が隣人になったと思いますかって、で37節見ていただきますと、彼は言った、その人に憐れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた、あなたも行って同じようにしなさい。で、人々からあいつはサマリア人だっていうふうにあだ名をつけられてあざけられていた人がいます。イエスです。イエスは悪霊につかれたサマリア人というふうに悪口を言われました。実はこの例え話の中で、先ほども申しましたように、かわいそうに思ったっていうその主語っていうのは神しか来ないってことだったでしょ。つまりこの例え話の中で、そのサマリア人っていうのはイエスなんですよ。だから私は傷んで半殺しの目にあって、このままだったら放置されたら死ぬしかないという、その人を救うために、癒すために、その人の人生をもう一回新しくするために、命を注ぎ込むために来たんだっていうことを、この例え話でですね、イエスは語ってるわけですよ。でその上で、あなたも行って同じようにしなさいとおっしゃってる。ということは、私自身がそのイエスによって寄り添っていただいて、そして愛されて癒されて、イエスと一緒に立ち上がらせていただいて、そしてイエスと一緒に歩んでいく、その時にだけあなたも行って同じようにしなさい、はい、させていただきます、あなたによってならできますよねって告白することができる。で、この2024年、私はその壁を越えて愛するっていうことを問われてるなって思います。で、壁を越えてって言いますけども、でも聖書を読んでいくと、こうよじ登ってですね、ガッとこう越えていくというよりは、むしろそれこそへり下って、ね、下の方から穴を掘るようにしてそれを越えていくっていうイメージじゃないかなって、イエスの姿を見ているときにですね、思ったりします。一人の夫婦のことを紹介しておりますが、1919年に、この一組のですね、夫婦が宣教師として日本に使わされてきた。で、コベルというですね、名前の方々ですけど、で20年間日本で本当に愛を持って、聖書からメッセージをこう語っていたんですよね。で、そのコベル宣教師夫婦がけれどもですね、1939年、もうすぐこう戦争が始まるっていう時ですよ。その時に、当然、聖書を信じるクリスチャン、また宣教師としてですね、言うべきことを言うわけです。ね、それは戦争反対。戦争なんかしてはいけませんっていうことをまあ言うわけですよ、ね。で。当時の日本でそれを言ったらどうなるかっていうと、もう歴史の方を見たらわかりますよね。で彼らは、時の政府に目をつけられて、そして国外追放になります。で日本を愛して日本の土になろうと思ってきたコベル宣教師夫妻はけれども追放されるんですね。もうそこからですね、船で、日本を離れていくときに彼らも涙を流してね、手を取り合って、神様なぜですか、私たちは日本を愛してこうしてきたのに、どうして日本から追い出されてしまうんですか、主よどうぞ日本を憐れんでくださいとね、祈って、で彼らはアメリカに帰らないで、そのままフィリピンに行ったそうです、ね。で、そのパネイという島、フィリピンの島々の一つですね、パネイ島というところで宣教した。で、幾人ものクリスチャンの方々がそこで誕生していくわけですよ。だから1941年に第二次世界大戦が始まって、そこにこの日本軍がですね、進軍してきます。ね、それで、もうこのコベル宣教師夫婦も山の上の方にですね、逃げていくわけですよ。ところが噂で11名の女性たち、子供たちが、 日本軍に捕まえられて、まもなく首を切られるっていうことを聞きます、ね、で彼らはためらうことなく山を下っていって、そして、流暢な日本語でもってですね、彼らを殺してはなりません、彼らは何もあなた方に対して悪いことをしません、どうか彼らを殺すことをやめてくださいとね、説得するわけです。で、ところがその時に、実はそのコブレ宣教師のカバンの中にですね、絶対にあってはならないものが入ってた。ね。それは、携帯ラジオだったんですよ。それ持ってたら、スパイだっていうことになってしまう。で彼らは、もう、いやいや、そうじゃないんです。どんなに言い訳しても、この釈明してもですね、スパイだという嫌疑をこの取り払ってもらえなかった。それで、彼ら2人を含めた13人が首を切られて殺されるということになっちゃったんですよ。ね、で、コブレ宣教師はお願いしました。私たちはみんなクリスチャンです。どうか1時間だけ待ってください、処刑を。その間祈らせてください。で、この輪になって、彼らは涙ながらに、どうか日本を憐れんでください。この日本をどうか救ってください。日本の人々を祝福してくださいって祈ったんですよ。ね、奇跡は起きませんでした。彼ら13人の首は日本刀でバッサリと切られて、そこに血しぶきが飛んだ。で、そのことをですね、あるアメリカ人が、本にまとめた、輝く凱旋門を通ってっていう本です。で、その一番最後にその著者はですね、こう書いたんですよ。次お願いします。この崇高な宣教師夫妻の最後をじっと見ていた日本軍の中に、やがて神の愛を信じてクリスチャンになる人たちが起こってこないと一体誰が断言できるであろうか。これは彼らの終わりではない。これは実に彼らの始まりである、ね、で本当にそういうことが起こったんですよ。そこにいたこの軍人たちの中にイエス様を信じる人たちが起こっていった、ね、そしてその関係の人たちの中にも、でそのうちの一人がとても有名な、あの真珠湾攻撃を指揮したトラトラトラってね、あの淵田光雄大佐、あの方もこのことの影響で実はクリスチャンになった。で、まあ、この戦争が終わってですね、悶々としているときに、アメリカ軍の捕虜になっていた自分の部下たちがですね、帰ってきて、藤田光雄大佐のところに来るわけですよ。ね、でそのときに、大佐はですね、お前たちは、アメリカの捕虜、敵国の捕虜になって、よく無事で帰ってきた。地獄を舐めてきただろう。と彼らはね、いえ、私たちは、天国のような暮らしを収容所で送ってきました。言うんですよ。どういうことだ？ある一人の夫人が私たちのことを本当に至れり尽くせり世話してくれました。で、どうして敵国のこの私たちのためにこんなに世話してくれるんだろうか、アメリカ人なのにと不思議に思うような。それである時に聞きました。あなたはどうして敵である私たちにこんなに良くしてくれるのか。そしたら彼女はこう答えたんですというんですね。私の両親は20年間日本で宣教師として過ごしました。でも国外通報になって、このパネー島で、日本軍から殺されました。その殺される前に日本を愛して日本のために祈った。だから両親の意思を継いで、私も日本を愛し、日本人であるあなた方を心からキリストの愛で愛しています。こう言ったと。でも、親のアダは、いついつまでもっていう、そういう教育を受けてきた、もう、敵に対して復讐しなさいという、仇を取りなさいという教育を受けてきた彼らはもう理解できないんですよ。でも実際にその行動を見たら、本当に心から尽くしてくれている。で、彼らの勧めの中で、彼らは聖書を読み、そしてやがてクリスチャンになるんですよ。内田大佐、私たちは天国のような日々を送ってきました。で、それを聞いてですね、この内田大佐は本当に感動して涙を流して、そしてやがて東京でですね、聖書を手にして彼もクリスチャンになって、そして牧師になって、 そしてやがてこのアメリカに渡り、真珠湾にも行って、私が指揮したものです。反対する人たちもいたけども、多くの人々は、あのトラトラトラの藤田大佐がこの国に来て今度は福音を伝えてくれているって、この世界中にですね、そのニュースが広まっていったと、こういうことであります、ね。藤田大佐が最後の一息まで言い続けた言葉があります。それがこれですね。次お願いします。憎しみの革命を通して平和を行い、戦争を通して平和を行い、真の平和はイエス・キリストの十字架の愛、アガペの愛によってのみ来る。これを言い続けた。あなたも言って同じようにしなさいというのは、それは頑張ってあなたも私のように愛するんだよ、敵を愛するんだよという話じゃないんです。イエス様があのサマリア人のようにこの地上に来てくださって、私たちを愛して愛して愛し尽くしてくださった、その愛を受けて、その愛をこの私の愛とさせていただいて生きるときに奇跡が起こる。あのサマリア人が絶対に越えることができないような差別の壁を越えて愛したようなことが、あなたにもあなたにも私にも起こるんだよということを、イエスはこの例え話を通しておっしゃっている。だから嫌味じゃないんです。あなたも言って同じようにしなさい、できないだろう、そうじゃないんです。私を信じるならば、私につながっているならば、私の命を、愛を受けるならば、あなたもそれができるって、そのイエスのお言葉をですね、私たちはこの元旦礼拝に受け止めて、この2024年にご一緒に使わされていきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたが私には持ち得ない限りない愛を持って私を愛し、私たちを愛していてくださる、その愛の中でこの2024年を歩んでいくことができますことをありがとうございます。どうか毎日毎日あなたの愛いただいて、存分に味わって、そして超えることができないはずの壁を超えさせていただいて、愛する生き方をさせていただきたいです。どうか神様、愛のないこの者を憐れんでください。またどうかお一人一人を祝福し、イエス様と一緒に毎日あなたの愛に満たされて豊かに歩んでいく、そのような一年を歩んでいくことができますように、顧みてくださいますようお願いをいたします。この一年をあなたの御手に委ねしつつ、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。